皆さん、
こんばんは。2025年11月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に、神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
私たちに命を与えて愛してくださっているこの神様を認めず、感謝もしないで自分勝手に神様から離れて生きていることを聖書は罪だと教えています。神様に裁かれて当然の罪人の私たちの身代わりとなってイエス・キリストが十字架で死んで葬られ、三日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、恵みによって罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけると聖書に約束されています。
2025年11月、今年11回目のゴスペルアワーです。
今年のゴスペルアワーは、今月と来月の2回だけになりましたね。
1ヶ月が過ぎるのは、早いですね。今月のゴスペルアワーは、神様のくださる5つの冠というテーマでお届けしたいと思います。
私は陸上競技の大会でメダルをもらったことはありますが、冠をもらうという経験は皆さんもほとんどないんじゃないでしょうか。
新約聖書が書かれた時代は、ギリシャではオリンピックがあって、その時代は金メダルではなく、優勝者には月桂樹やオリーブの葉を輪っかにした冠が名誉の印として与えられていました。
聖書には、神様が私たちに5種類の冠を与えてくださることが、約束されています。
その5つの冠とはどんな冠でしょうか？興味がありますね。
現在のオリンピックでは金メダルを1人で3つも4つも取ってしまって、メダルをたくさん首からぶら下げているすごい人がたまにいますよね。
はい。まず新約聖書はギリシャ語で書かれていますが、冠という言葉はギリシャ語でステファノスという言葉です。
聖書に登場するクリスチャンの中で一番最初に迫害で殉教して亡くなったのが、日本語の聖書ではステパノさんという名前のクリスチャンでした。このステパノさんがギリシャ語ではステファノスという言葉です。ですから、ステパノさんは日本語の名前に直すと、冠さんとなります。
それじゃあ、ステパノさんという名前の意味は、冠さんという意味だったんですね。
はい。日本語のステパノさんは、英語ではスティーブンという名前になります。多分皆さんもご存知の有名なステパノさん、スティーブンさんとしては、映画俳優のスティーブン・マックイーンとか、スマホの iPhone の発明者のスティーブ・ジョブズさんもいます。愛称がスティーブで、本名はスティーブン・ジョブズさんです。
現在も健在の映画俳優さんでは、スティーブン・セガールさん、という俳優さんもいますね。日本の合気道が特技の俳優さんですね。
それから日本でも世界でも一番有名なのはスティーブン・スピルバーグという映画監督もスティーブンさん、ステパノさんです。
映画の E.T. やジョーズ、ジュラシック・パーク、未知との遭遇などの映画を作った監督さんですね。
はい。聖書に出てくるステパノさんは冠という意味で、英語ではスティーブンと発音され、多くの有名人がいることを最初に紹介しました。
それでは、神様が私たちにくださる第一番目の冠は何という冠でしょうか？
はい、神様がくださる第一番目の冠は朽ちない冠です。2000年前のオリンピックでは、優勝者には月桂樹やオリーブの葉っぱで作った冠が名誉の印として贈られていたと紹介しましたが、葉っぱで作った冠はしばらく日数が経つとしおれてしまう冠でした。
しかし聖書には朽ちない冠を神様は私たちに与えてくださると約束されていますね。
新約聖書の第一コリント9章25節。教義をする人はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。
新約聖書第一ペテロ1章4節。また、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。という聖書の言葉もあります。
第一の冠は朽ちない冠。天に蓄えられている朽ちない資産が与えられるということですね。
はい。それではまずここで本日最初の賛美をお届けしたいと思います。勝利の冠という歌です。どうぞお聴きください。
Thank you.
勝利の冠という賛美をお届けしました。
さて、本日のゴスペルアワーは5つの冠というテーマでお届けしています。
2番目の冠は喜びの冠です。新約聖書の第一テサロニケ2章19節、私たちの主イエスが再び来られるとき、見前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょうか。あなた方ではありませんか、とあります。天の御国で再会するという喜びの冠です。
3番目の冠は義の冠です。新約聖書第二テモテ4章8節。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主イエスの現れを慕い求めている人には誰にでも授けてくださるのです。とあります。
義の冠というのは、イエス様を救い主として信じた者は、一度も罪を犯したことがない義人、正しい人として、神様は私たちを認めてくださるということです。
義の冠という新しい賛美がありましたので、ここで本日2曲目の賛美を紹介しましょう。
どうぞお聴きください。
苦しみの中、先が見えずに、恐れと恥の中で、変わることのない主の計画、私を導かれる。私を救い、主の働きに召される神の愛。偽りの世に心乱され、迷いと不安の中で、変わることのない主の御言葉、私の道を照らす。私の歩み守られる方、聖霊の力。私は救いの灯火、キリストの勝利、世界に伝える。幾千の世代を超えて、義の冠受け取るその日まで。十字架の罪を許し、死からよみがえられた。私を生かし、力与えるキリストの恵み。救いの灯火、キリストの勝利の知らせ、世界に伝える。幾千の世代を超えて、あなたの栄光、主イエスの御座を仰ぎ見る。
義の冠という賛美をお届けしました。
神様が私たちに与えてくださる冠は、1、天に蓄えられている朽ちない資産、朽ちない冠。2、天の御国での再会の喜び、喜びの冠。3、キリストを信じる者に与えられる義の冠まで紹介しました。
はい、次の4番目の冠は栄光の冠です。新約聖書第一ペテロ5章4節そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠をいただくことになりますとあります。イエス様を信じる者がキリストと同じ栄光の姿に変えられるという約束です。
そして最後の5番目は命の冠です。新約聖書のヨハネの黙示録2章10節あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。あなた方は10日の間苦難に遭う、死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えるとあります。
同じく新約聖書のヤコブ1章12節試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからですとも約束されています。私たちのこの肉体の命が終わっても、死んで終わりではなく永遠の命を神様は私たちに与えてくださると約束されています。
この命の冠は立派な行いをした人が与えられるのではなく、どんな人でも神様の前に自分の罪を認め、悔い改めてイエス様を救い主として信じるだけで、誰にでも与えられる命の冠です。
命の冠というタイトルの賛美もありますので、ここで紹介したいと思います。
どうぞお聞きください。
命の冠という賛美をお届けしました。
本日のゴスペルアワーは5つの冠というテーマでお届けしました。イエス様を救い主として信じるだけで神様から5つの冠をいただくことができます。
1、朽ちない冠。2、喜びの冠。3、義の冠。4、栄光の冠。5、命の冠の5つです。私たち人間の側がすべきことはイエス様を救い主として信じるだけです。私たちが救われるために必要なことはすべてイエス様がしてくださいました。
私たちの身代わりとなってイエス様が十字架で死んでくださったのです。
私たちが5つの冠を神様からいただけるようにイエス様が2000年前に茨の冠をかぶせられ血を流し十字架に貼り付けにされて私たちの身代わりになって神の裁きを受けて死んでくださいました。そして3日後によみがえられました。
私たちも罪を認め悔い改めイエス様を救い主として信じるだけでただ恵みによって信仰によって救いをいただくことができます。
教会に行かれたことのない方はぜひ次の日曜日お近くの教会を訪ねてみてください。大抵の教会は日曜日の午前10時半から礼拝があります。どなたでもご自由に参加することが可能です。
教会の礼拝に参加するのにお金はかかりますかと心配される方もありますが、礼拝の中で捧げられる献金は神様を信じていない方や初めての方は献金を捧げる必要はありません。どうぞ手ぶらでお気軽においでください。
それでは今日は最後に茨の冠という賛美を聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は、
来月12月にまた、
お耳に
かかりましょう。
You